そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
今って何年なんですかね。
今は1900 1900は言い過ぎか、まあ、2000年代初頭、
はい、
いやいや2020年です、
はい、みたいな感じの話はねよく最近してますけれども、やっぱりそういう周期が来るんですかね。
まあ、ここ数年ね、うわ懐かしいみたいなんとか、当時アニメ化してほしかったと思っていた漫画が次々と掘り返されるという現象は確かに起きてますよね。
まあ、当時実際見ていたとか読んでいた世代がプロデューサー世代になっていたりとかして権力を持ったっていうのもあるんでしょうけどね。
そうですね。でやっぱりほら大の大冒険とかもそうですけど、最後までアニメでやらなかったから見たい作りたいとかそういうのはあるんじゃないですか。
やっぱありますよね、やっぱりね、先週特集しましたけど、続きが見たいじゃなくてちゃんと見せてほしいみたいなのがやっぱあったりするよね。そうなると続きじゃなくてやっぱりリメイクみたいな形になっちゃいますよね。どうして
もね、今やるんだったら新しい層にも見てほしいから、じゃあ続きからはやれないよねっていう
ふうになるよね。まあ続きからやってる作品もありますけどね、突然やってる作品もある、ね、まあね、サンライズでやってる作品もあったりとかしますけれどもそう、まあ、ある種驚きもあるけれども、まあ、なんとなく納得する部分もあるっていうのが今の現状なのかなっていう感じもあるし、あとメディアが売れなくなったっていうのもあるから、その配信ベースだけじゃなくメディアを買うということをやってくれる世代に強力にこうプッシュできるコンテンツみたいなものもあるのかもしれないね。はい、ということで、今日はね、私の中ではある種ちょっと懐かしい感じもする作品ではあります。今日の特集は
呪術廻戦です。
ただいま。
ナイトフライトホエール、各サブスクリプションサービスで好評配信中。
そこアニ。
呪術廻戦。少年は戦う正しい死を求めて。驚異的な身体能力を持つ少年虎杖悠仁はごく普通の高校生活を送っていたが、ある日呪いに襲われた学友を救うため特級呪物両面宿儺の指を食らい、己の魂に呪いを宿してしまう。呪いである両面宿儺と肉体を共有することとなった虎杖は、最強の呪術師である五条悟の案内で対呪い専門機関である東京都立呪術高等専門学校へ編入することになる。呪いを払うべく呪いを宿した少年の後戻りのできない壮絶な物語が回り出す。
原作は芥見ゲゲによる漫画、2018年より週刊少年ジャンプにて連載、現在13巻まで発売。テレビアニメ版は監督パクソンフ、マッパ制作により2020年10月より放送。ということで始まりました、今日の特集は呪術廻戦です。
はい、
いやもう今期アニメの中で一番動いてるって言っていいのかな。
まあそうですね、
その中の一つですよね、うん、
そうですね、やっぱ頭一つ二つ飛び抜けている感は、
まあね、1話2話の、ね、見た感じから感じますよね。お互いの中でまあそういうふうな話をしていたわけですけれども、まあここまで見て、現在第我々が見たのが8話までですか。
そうですね、
第8話退屈まで見たところでの特集となりますけれども、 いやーね、これね、私思ったんだけど、毎は毎は飽きさせないよね。
いや、絵的にもそうだし、お話のまあストーリー構成というか、緩急のつけ方が非常にうまくて、うん、あのまとめみもできるし、毎週見てていても飽きない面白さがあるなというふうに思いますね。
そう、だからすごい見やすくて、僕なんかはめちゃくちゃこれはライトに楽しんでますね。特にわからない単語が出てきても覚えようということをせずに、あのそのまま流れで見て受け入れてるだけで、あ、面白いなとか展開とかにびっくりしたりとかさせてくれるんで、やっぱその辺はすごい見やすい。
うんうんうん、それすごくわかるし、まあ、やっぱ週刊少年ジャンプって一つのブランドなわけじゃないですか。ブランドというか、何かこう作品を見るときの指針になるというか、なるほどジャンプですねっていう前提が
自分の中で、まあ、思うよね、
思っちゃうよねっていうところはあるので、うん、まあ、なんか今までのジャンプ作品と比較ではないけれど、まあ、その系譜をいろいろ感じながら呪術廻戦にしても見ているところはあるんですが、やっぱこう視聴者へのストレスの負荷のかけ方みたいなところもすごい変遷を感じるわけですよね。例えば、呪術廻戦ってさっき仮面さんが言ったように、こうさっぱりとあのライトに見られるっていうのは、なんかこう私たちに感情的な負荷をストーリー上では割とかけないところがあるなと思うんですよね。でもこの3人の中で誰かが死ぬとか、そういう未来への不安は結構ドキッとさせるワードがいっぱい出てくるじゃないですか。
引っ張るのはうまいよね。
そう、そうなの、うん、そうなのってなって、こう続きがどんどん読みたくなるっていうストレスとはまた別の追いかけたくなる欲を持たせてくれるっていうのがあって、それって結構約束のネバーランドとかもそういう持っていき方かなっていうふうに思ったりもするし、まあ、最近のまあ、ジャンプの見せ方、まあ、ジャンプのというかもっと広く言うと最近の若い人に向けたストーリーの転がし方の一つなのかなっていうふうに思ったりはしますね。
原作者28歳っていうふうに書いてますけどね、はいはい、若いですよね。
そうですね、うん、まあ、鬼滅のね原作者さんも若い方ですし、うん、まあ、鬼滅もねある種こう目的が一つちゃんと決まっている形で進んでいくという意味では同じかなっていうところもあるし、まあ、目標があるっていうのは昔からジャンプは一つあるっちゃあるんですけど、それのなんか持っていき方みたいなものがちょっと変わってきているなっていうふうに、うん、なんか脈々と受け継がれるジャンプらしさと変わってきているものをこう面白く俯瞰して見ていたりします。
ダークファンタジーというかこの呪術バトルものってもう80年代90年代からずっとあったものじゃないですか。
はいはいはい、
もう私あたりからはね、はい、もうクジャク王世代ですから、もうまさにね、あ、まあ、クジャク王もジャンプでしたからね当時はね。そう、
僕らだと誘白とかその後ブリーチとか
になっていくんだと思うんですよ。
そう、読んだ時、うん、僕一巻だけ先に読んだんですよ、これアニメの前に。でそれを読んだ時にも思いましたし、アニメ見てても思ったんですけども、結構こうスタイリッシュさ加減とかは割とブリーチの流れがあるのかなっていうぐらいに方向性としてねあるんですけど、うん、でもブリーチほどめちゃくちゃかっこいいことしますみたいなノリではないんですよね。
うん、そうだね、かっこいいってなんぞやっていう話にもなってくるよね、ここら辺になってくると。
あ、そうね、そう、あんまりこうキャラクターたちがかっこいいキャラでもかっこいいこと言わないですよね。その普段からずっとかっこいいみたいな、ヒエとかもう立ってる時からもうかっこいいじゃないですか。
そう
です
ね、
喋りゃかっこいいし戦いゃかっこいいしみたいな感じだけど、割とみんなこうシリアスの時と普段のあの気を抜いてる時のギャップというか人間味があるっていう言い方をしたらいいのかな、なんかねその辺親しみやすいキャラクターがすごい多いから、
あ、
そのあたりは今風を感じるなというのがすごいある。
そうだね、みんないい子だよ ね。あのだってブリーチの黒崎一護なんていうのはあれじゃないですか、眉間にいつもシワを寄せているっていうキャラだったわけじゃないですか。
そう、ね、
今はそんな主人公いないよ。いないよ。
いないのか。
比較的だよね、比較的いないよね。
そうそう、まあ、比較的ね、うん、それとさっきのヒエじゃないけどさ、最近の主人公はフッとかケッとか言わないよね。
ああ、言わないね。確かにこれも鬼滅の刃とかもそういう人でもないもんな。てかそういうキャラがそこまでいないよね。
そういうキャラが主人公しなくなったんじゃないの、
うんうん、
しなくなったし、出てきたとしてもそれこそなんかこう 主人公の周りにいるキャラクターの一つの味としているぐらいになりましたよね。
そうだし、なんか私たちの時代では参謀キャラだった子たちが今の主人公のなんていうのブームというかなのかなとかも思ったりする。
ああ、ひねてる主人公の横にいる素直な子みたいなのがね。
さ、ワンパンマンとかさ、ジェノスじゃん主人公って思ったりもするからさでも違うんだよね。
確かにね、確かにそうだよね
ドクターストーンだってそうじゃないですか。
そうだね、
相棒の、うん、肉体派がいるわけだし、
だってずっと思ってたもん、あいつだって思ってましたよ主人公は。途中でいなくなるとは思わなかったからね
キャラクターモデルとしては昔からちゃんといたんだけど、どこにフォーカス当てられるかは本当時代の動きなんだよなっていうふうに思いますね。
確かにね、虎杖主人公ポジションじゃないよね普通に考えるとね、俺らの世代から
主人公のめちゃめちゃいい友達ポジ
だね。確かにね。
で伏黒くんの方じゃないですか。
伏黒ですよやっぱ確実に主人公は。確かにね、
まあ、だから伏黒みたいなやつがいるから私たち世代もちょっと楽しく見られるというか、主人公として見られる子もちゃんといるし、今の若い子たちが感情移入できる虎杖みたいな子がいてっていう、その配置感はすごくこう、まあジャンプってどうしてもこう少年ジャンプからだんだん青年ジャンプになってるじゃないけど、読者の年齢層も上がっているっていうところにきちんとコミットしているなっていうふうに思ったりします。
まあちょうどね、メインが3人、まあ、1年生が3人っていうのもいいんでしょうね。女の子が中に1人入ってて、でもその女の子がいわゆる可愛い子ちゃんキャラでは一切ないっていうところがね。
そう、ヒロインがいなくねって私は思っちゃうけど
はいはいはい、私も思って
可愛いじゃん野原。
そう、でもちゃんと可愛いんだよなと思うの。
まあ確かにね、これ難しいところだね。確かに野原可愛いんだけど、まあ、その可愛さはちょっと種類が違う可愛さじゃないか
そうですね、誘惑の稽古とかボタンとは違いますし、ブリーチで言ったら織姫とかがね、ルキアと織姫がヒロインポジなんだろうけどもね、やっぱそこよりもどんどんどんどんなんかキャラクターが前に出てくるというか、
ルキア以上に野原ってね、なんか
ガサツ
ガサツだね。
めっちゃガサツですよ本当に。
なんか飾らないっていうのが、その格好をつけないとかスタイリッシュさの出し方とかも、そういうところとかもやっぱ今風なんだよなっていうのがするよね。
まあ、このパッと見た中でこの野原が誰かと付き合うというイメージが今のところ全くわからかないっていうところが、このね、一応ほら作品のこういう物語の中では恋愛があったりなかったりする場合あるじゃない。
そうですね。
ね。ねえなって思うわけですよ。
描かれる濃さは、ね、うん、作品ごとに違えど、でもまあユウスケとケイコは最初からこいつら両思いだなっていうのもあるし、ブリーチだったらこれどっち、最終的には織姫とくっついたけど、途中ってか序盤とかこれどっちがヒロインなんだろうみたいな目で見てたけど、いや呪術廻戦はちょっとその辺は別にどうでもいいかなっていう
そうなんだよそういう目で見られる対象がないんだよね全く
そうなんだよね。それはそれで面白いな。でもそれでもちゃんと可愛いからすごいよね。そうそう、先輩のねマキもかっこいいじゃない。もう今
まの話
まで見ている限り、
まあ、マキと野原が仲良くしててほしい、ね、それだけで尊い。
そうね、確かにねもうそんな風な見方ができるようになったんだなって思ってさ、やっぱこうカップリングが欲しいなって思ってちゃうんで、やっぱ年齢的に。
いや、その考えがそう、私たち世代なんですよ。
そうカップリングは欲しいなと思うわけ。それはそれで楽しみで見ていたいと思うんだけれども、
みんなね、彼氏彼女とかプラスアルファなんですね、この世代は。
あ、そうか、そういう世代なんだね
っていう気もする。
野原が誰と付き合うとかどうでもいいんだね多分みんなねパンダじゃねえ
パンダなんなのあれって思ってたんですよ。オープニングにいた時から、はい、パンダがおる。
着ぐるみか変身か、
着ぐるみかって最初思ったんですよね。
呪いか、
手はちゃんとなんか人っぽい手じゃないですか、はい、パンダの手してないじゃないですかあれ、
うん、
指とかあるし、
はい、
そうだから出てきた時はなんかすごいね、聞いた声のパンダがいるわって思って見てて、結局それもなんでパンダなのかとか全然ツッコミがなかったじゃないですか。
ああ、そうね、
話の中でそこまで、
はい、
でさっきね、俺は公式ページを見てきたんですよ。
はい、パンダいますもんね。パンダ、ね、
パンダの欄を見たら、はい、こいつが何なのかっていうネタバレを食らって、
はい、公式に食らいましたね。
そう なんだよこんなとこ書くなよって思ったけど、ひょっとしてここに書いているということはこの先
明かされないんじゃねえよこのまま。
そう、話題にもならねえみたいなところだから公式に書いてあるのかなってちょっと思うぐらいに、
はい、まあ、そのぐらい謎の存在パンダは公式サイトのキャラクターを見ていただければ何者か分かりますよ。はい、
いやこう指して問題じゃないっていう部分がね、
多分そういうことだよね。
そう、時代と違うんだよなって思 う, そ う, そう、
パンダ絶対謎だもんね普通に考えたらね。
そこ流すんだっていうのがどんどんサラサラ流れて、まあサラサラっていう言い方だとちょっと引っかかりがないって聞こえちゃうかもしれないけど、そういう悪い意味ではなくて、あのストレスノンストレスで見られるという、
そうですね、まあ、パンダの見た目してて、うん、パンダって言われてるけど、でもまあ普通にキャラクターとしては人間と変わらないじゃないですか。喋るしキャラクターとしてもちゃんと立ってるし、
うん、
意思疎通もできてるから、じゃあまあいいかみたいな、
ね、まあね、みんなみんな認めてるし
くないみたいなね、
そうそう、多様性の時代だから
ってことなのかなっていう。
いやまあ様々なキャラクターはいますけどね。
キャラみんな人間サイドは可愛らしくていいですねこの漫画は。
うん、いやまあ何よりも主人公の虎杖がいいですよ。ちょっと
好かれるいいやつだね。
好かれるいいやつ、うん、
いいやつ。
そう、おじいちゃんいきなり亡くなっちゃうけどさ。
そうですね、なんかまた似たようなこういうのが出てきましたけど、
ちょっとびっくりしましたけど、あれはわざとですか。本当に
あれ何も関連性ないっすよね、多分ないんだろうなと思って僕は今見てるんですけど。
最近ないキャスティング法ですよね。
そう、ちょっとねこれはね、1話で亡くなったね主人公のおじいちゃん、大事なおじいちゃん、しかも俺みたいになるなよって言ったおじいちゃんのと同じ声の敵が出てくるっていうのはねえ、どう考えればいいのかって思っちゃいますよねやっぱり、ね、
そうなんですよ。
この見た目だから多分関係ないんだろうなって思うんですけど、これがね覆面とか仮面とかしてたらもうで実は関係ありませんでしたって言ったら何やねんみたいな、その話になります。
そう、我々の世代の考え方これもまた
これもね。まあ渋い一生金役でしかあくまでもないと思いたいですけれども、うん、つながるとちょっと嫌な感じはします
よ、ね、うん、嫌だよね、そんなストレスの負荷のかけ方はしてほしくない、うん、呪術廻戦からは。
そう、まあ、原作ね読んでないんで実はっていうのが本当はあるってもう我々は分からないですけれども、まだ今の段階ではね、
僕も1巻しか読んでないんで。
そうそうそう、
漫画はでも売り切れあるみたいですね今結構。
いや大人気ですよ本当に、ね、
今日池袋の純駆動行ったら 3,4 巻がなくなってましたよ。
ちょうどアニメの今のところですね。
はいはい、まあ、まあ、わかりますよ、ちょうどいいところからなくなっていくんですよね多分ね。
さあ、あと僕あの伏黒恵み
はい
の使い魔みたいなのがいるじゃないですか、
はいはい、
いっぱいいますね。
いっぱいいるけど、あれのこう何、伏黒自体はすげえ顔もかっこいいし言動もかっこいいことが多いけれども、あのカエルがしがみついてるとかあの辺でこうなんかあのなんすかね、彼のなんか隙を見せるみたいな、キャラクターとしてのツッコミどころがあるみたいな感じが、
ね、すごいかっこいい式神たちでもいいんじゃねえかっていう感じもありますよ。そうそうそう、
なんかアステカの仮面みたいなのになってるじゃないですかヌエとかも。
そう
っていうところのバランスがすごいなって。普通にこうキャラクターだけで、人間のキャラクターだけで見たらかっこいいんだけどっていうのが結構多いっすよね。
うん、
野原もね、わら人形だし釘だしみたいな、
ちょっとのちょっとね戦い方的にそれはっていう感じはあるよね。
そうですね、まあわら人形で人を呪うのは犯罪ですからね。
そうか、あれは犯罪になるんだっけ。
バレたら確か犯罪で逮捕されると思います。
それ効果あるって認めちゃってるようなもんじゃないの。
いやまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、思い込みだったりとかもするかみたいな、理屈は分かんないですけど、
はい、昔は実際にそれで呪い殺されてた人がいたからとか、
どうなんでしょうね。
いや
どこまで信じられてるのか。いや僕はもうあのね、そういう霊的なものは見たことはないけど、あっても別にいいんじゃない派なので。
はい、あ、まあまあですね、確かにね、まあ
夢があるから。
昔と今は多分何かが変わったんだと思いますよ、現代になるにつれていろんなものがね。 まあそれはもうまさに呪術廻戦の物語じゃなくて、鬼滅もそうだし、その昭和にね、明治大正昭和とこう移り変わっていく中でいろいろ失われたものがあるんだろうなと思いますからね。
科学の発展とともに、
そう、住みにくくなったんじゃないですか、妖怪たちも。
高中さんからのコメントです。話の展開は結構駆け足、それでも見せ方が丁寧なので助かります。作品の専門用語にちゃんと解説をつけてくれるのもありがたいです。そして何より引きがうまい。毎回続きが気になって仕方ありません。溜め撮りした分全部一気見してしまいました。今回改めて分かったこと、それは第8話までで描かれた情報量がかなり多いこと、そしてそのほとんどがまだ闇の中ということ。第1話で虎杖悠仁の祖父が最後に話そうとしていた悠仁の両親の謎とは、第6話で両面宿儺が面白いものと称した伏黒めぐみの力の正体とは、第7話で特級呪物すら圧倒した五条悟の底知れぬ実力とは、他にもめぐみの姉のこと、釘崎野原の友達沙織ちゃんのこと、全員姉妹の確執、そしてコミック第0巻として描かれている乙骨雄太のことなどなど、作品中が疑問点だらけ。生徒にパンダが混じってることなんて霞んでしまうほどです。一体アニメでどこまで解明してくれるのでしょう。公式ホームページを見るとブルーレイは24話収録、全8巻で販売予定となっていますから、ある程度は描いてくれると期待はしているのですが、まあまあ先はまだ長いからそう焦らないでよと CV 中村雄一さんでそんな声が聞こえてきました。ありがとうございました。
いやー、五条さんのあの目隠しはいつまでも外れないものかと思ったら、意外とすぐに美しい目を見せてくれましたね。
いや、先生ではあるけれども、こうこの人が一番中二病っぽいじゃないですか。
見た目的に、
ね、見た目的にはね、見た目的にはいそうな主人公キャラじゃないですか。
セリフでも突っ込まれてましたけどね、あの目隠しどうなってるのみたいな、
うん、見えてんの、
本当だよ、
本当に。いやー、まさかあんなお綺麗なお目目だとは思いませんでした。
いやー、まつげが美しかった。あそこの気合はすごかったですね、作画。
めっちゃね、あれ絶対ね、もう気合入れまくって描いてますよね、うん、本当にね、
うん、でも五条もまだまだ謎が多いキャラクターですけど、まあ、さっきの話の繰り返しじゃないけど、こうひょうひょうと好きだらけですよみたいな見せ方をされているがゆえに、なんかこう愛せてしまうというか、こんなに分かんないのに。うん、大丈夫、五条先生はいいやつだと思ってますよ今私、大丈夫かしら今後という。
いや、どうなんだろう、五条先生、がっていうよりもこいつら争ってんだっていうことの方がこう物語が進んでいってね、うんうん、その京都とその東京、東京でいいのかな、関東でいいのかな、まあ、うん、
本来ね協力してってほしいところがね、
いや東堂やばいでしょあいつ。
アイドル好き、
アイドル好き、
背が高くてケツがでかい女が好き。
いやいや、まあ、そういうね、女の好みから行くのかお前みたいなさ。
高三であれを豪語できるのはなかなかですよね。
うん、それはちょっと結構マニアックだなっていう感じがありますけど。
なんか東京の方がみんないい子な感じがするから、京都ちょっと怖いですよね。
まあ、まあ、京都市内だろうね。
そういう分析。
大変失礼だけど。
いや、それ京都風評被害ですよ。それとも、もう、
あれ。いや、でも、あの、京都の、あの、舞ちゃんでしたっけ？
はいはいはいはい。
あれは、僕は全然好きですよ、あれ。
かわ
いい。
かわいいですか？
え、かわいいじゃん。これに出てくる女性、みんなかわいいですよ。
あ、うん、女の子はかわいいよね。男はちょっと、なんか変なやつ多いけどさ。
あのお茶組みってか、 あのお茶買ってきてって言われてた子も可愛かったじゃないですか。
いやいや、本当美和ちゃんですか、めっちゃ可愛かったですよ ね、 本当ね、写真撮って喜んでましたけど。お茶忘れるしみたいなね。まあ彼女もね、当然あそこについているぐらいですから、能力者ですよね、しっかりとしたね、多分ね。
なんか公式ページ見るとポン刀持ってますからね。
そう、日本刀持ってますよ。
いや、スーツ、女性スーツ、ネクタイ、ズボン、日本刀いいね、
いいね、
という。
何かも思い出しますね。別の作品。いやいやいや、絶対活躍シーン見てみたいですよね。
うん。ただ、この活躍シーンという話になると、いや、その五条先生がめちゃくちゃ強い設定じゃないですか。
はい。
こっからこの人の戦闘あるのって思う。
いや、逆に言うと五条先生めちゃくちゃ強いから絶対死ぬんじゃねえかと思ってますけど、私は。
まあそれもね、また匂わせてますよね。
ね、
桜井さんが、桜井さんが桜井さんと信長さんが匂わせていますよね。
もうね、何なんですかこの声優陣は、みんなまた主人公クラスが敵味方に
いや、今の時代に、こうね、うん、力を入れたキャスティングでってなってくると、やっぱこういう、ね。
いや、でも、想像できちゃうようなキャスティングじゃん。でも、これ、すごく
、
納得いくというか、まあ、納得はいくんだけどさ、みたいな。
実際聞いてしっくりするでしょ？
しっくり しますよ、確かに。うん、もう、声最初に聞いたときに、あ、なるほど、信長さんだわ、っていう感じだったもん、本当にね。うん、いや、この後出てくるキャラクターも多分みんなそんなレベルの人たちが来るんでしょ、どうせ。
そうなんじゃないですかね、僕は。どれぐらいこっからキャラが増えるのか知らないです
。わかんないけどね。
今のところ一番びっくりしたのは田中敦子さんのキャラです。
そう、すごい。あれ逆再生だよね、多分。
なんかそういう感じなんだろうなと思ってるけど、わからない。
ねえ。最初だってキャスティングエンドロールを見て、花見、田中敦子さんって書いてあったけど、どれと思って。あれですよね、ジョーゴ千葉茂さんがやってるキャラクターを助けた、あのお花を使う呪い。そうそうそう、
あれでもさ、女性キャラクターなのあいつ。
めちゃムキムキですけど、ムキムキ、まあ、あの布の部分になんかいるのかなっていう。
まあでも声はすごい綺麗。
あ、
うん、声綺麗だね。加工しちゃっても綺麗だった。
綺麗だったよね、
まあ、花見っていうぐらいですからね。まあ分かんないようにしてあるんだよってことは、いずれ田中敦子さんの声で喋ることもあるのかもしれないよね。
そうです ね、うん、でもこのファミレスの三人衆は結構みんなキャラクター可愛いですよね。そう、呪い気持ち悪いんだけど、どことなく可愛さもないですか。
若干愛嬌がある。
そう、水の呪霊とか何も喋んない、いるだけなんだけど、なんかマスコット的な可愛らしさを感じてしまう。こんなにキモいのに。
キモいのにね。いやでもね、
いやでもね、
ファミレスとかさ、ね、
ファミレスはやばいでしょ本当に。
あれ、あそこまで行くんだったら一人残った女の子をあんな怖い思いさせて、いや死ぬんだっていう。
助けろよ、それは見逃してやれよ本当に。
結構起きてること自体は容赦がないですよね。
っていうか、あそこまで描写すんのって思ったよ。あ、正直
火の中でこう髪の毛なくなっていくみたいな、
あれモザイクなしで放送できるんだっていうところに驚きがありましたよ、私は。
ああ、ぼかしね、ぼかし、謎の光が。
そうそうそう、謎の光というか、あれもっと炎を強くしてしまえば、
まあ分かんなくするのは可能ですよね。分かんなくすることは
可能でしょう、
ね、
だってあくまでもあれはあの炎なわけだから。
はい、
なんかあれって自然発火してね、火事とかで燃え尽きていく人みたいな、こうなんか妙なリアルさを追求した映像に見えませんでした？
見えました、見えました。
そう、あれはね、女子高生とか普通の、ね、店員のお姉ちゃんが、バイトの女の子が死ぬにはあまりにも、そのおっさんたちはまあいいけど生産すぎるわな。
あ、こういう見た目の人も全然容赦がないのねみたいな、あえてやってるんでしょうけどね。
うん、まあ、ただこの作品のすごいのは、それを見た後にあのうわーとは思うんだけど、すぐ話は展開していくんで、記憶にそこまでこう悪い印象と、いや、あいつが悪いやつだっていう印象だけは残るよ、ちゃんと。
ちゃんとね、あの、何を伝えたいかっていうところは伝わるんすよ。
うん。こんなに人に対して。
とんでもないお化けだよっていう。
そうそうそう。人に対しては、こう、容赦ねえんだな、こいつらはっていうのは、伝わりましたよね、うん、ちゃんとね。
そうそうそう。
それさえ伝わればいいわけだからね、実際、あそこのシーンではね、うんうん。
それをちゃんと伝えたいからこそ、ああいう演出になってるんでしょうけど、 やー、生産ですな、少年院もねえ、
R いくらみたいな感じのレベルですよね、これね、描写だけいけばね、
母さん気の毒だねこれはみたいな、
うーん、結構えぐいんだよね話はね、そうそう、
あの子が死んで、あの悲しむのは私だけですからって泣き崩れて、で何も言えないみたいな、
うん、
あのシーンとかも結構
重いよ、めっちゃ重いよ、
やってることむちゃくちゃきついんだよなっていう、
そう
っていうところがやっぱこうなんですかね、全体の作品が引き締まるっていうのがあるんでしょうね、
重みを持たせてくれるんじゃない、やっぱり作品自体に、うん、その意外とさらって見ているんだけれども、そのさらで済まない部分っていうのがちゃんと、
深刻な話はちゃんと深刻に受け止められるようになってくるという、うん、
っていうのが、そのバランスがうまいんだと思うんですよ。
ですね。
うん、それがうまくないと、そのどっちかに寄っちゃうんだよね。
ゆるい霊能対戦みたいな感じになって、
まあそれはそれで楽しいのもあるんだろうとは思うんだけど、ゆるすぎないし、うん、重すぎてこうちょっと無理ってのもならないっていう、うん、そのバランス感覚はその原作を知らないから何とも言えないですけど、原作からどのぐらいうまくアニメ化しているのかっていうところになっているのかなっていう気がしますよね。高重さんのコメントで知りましたけれども、24話なんですね。
お
ー、つくる。まだまだ楽しめるぜ。
これまあわかんないけどね、ワンクール開けるのかどうかまではわからないですよ。これだけ見る限りはね、
うん、
このクオリティだもんね。
ですね。
続くかどうかはちょっとわかんないですよ。分割かもしれないし、まあとりあえずその24話収録ということだけは決まっているっていうだけですからね、うんうん、ということは、まあ、ある程度、原作14巻だから、まあ、そこまでは描かれないでしょうけれども。
まあ、まだまだ連載中ですしね。
そうだよね。だから、まあ、最終回まではいかないはずなので、これはもしかしたらまた、呪術廻戦2でまた24話とかあり得るのかもしれないね。
原作は今、指はどれぐらい集まってるんですかね。
どうなんでしょうね、読んでないから分かんないから我々は何も言えないですけど、ね、
すごい飲み込みづらそうな指ね、
あれずっと飲み込んで、
ね、爪みたいな、
ね、あの爪がやばいよね、よく飲み込んだよね、
ま、鼻の骨ってレベルじゃないんだよな、
すごく溶けやすいのかもしれない、口に入れると
水なしで飲めます、
そんな飲みやすさはいらない、
でも口に加えてたでしょ最初、
あ確かに、ね、そっか、
うん、
ポロって噛み切れちゃった、
魚肉インナーみたいな感じ、
ね、急に食べたくなってきた
見た目はだけど実は魚肉ソーセージぐらいな感じの
プルプルだったりするのが、うん、
この両面スクナっていうキャラクターもなんか最強に強いのかなって思ってたんだけど、なんか8話まで見てるとあれこいつそんなに強くないのぐらいに思っちゃうんだけど、どう、
まあなんかめっちゃ強いっていう感じだよね、なんかもうどうしようもないみたいなとこまでではなさそうな感じはする
ね、
ま
あ、
全力を出せる状況だと違うのかもしれない
です
、
ね、そう
です、完全に乗り換わっちゃえばね、自分だけのになっちゃえば変わるのかもしれないですけれども、
そう、なんかこの謎の小出しの部分でやっぱ板取くんがすごすぎるのか両面少なの力が弱いのかとか、そのあたりもはっきり教えてくれないじゃないですか、ぼやかしぼやかしで、
うん、
うんうん、だからなんかね、まだ未だにこうね、彼の体の中がどういう仕組みなのかとか両面スクナの強さも分からなくって、個人的には CV が諏訪部さんっていうのもなんか面白くて悪すぎないというか、
そうそうそう、可愛いよね、
可愛いんですよね、そうそうそう、だからなんかね憎みきれないしね、たまにこう板取くんのほっぺたのところ口がバカって開くじゃないですか、
うん、
あれもキモいのになんか喋ってくんないかな、マスコット喋ってくんないかなみたいな気分で、
青春のミギーみたいなノリがある
よね、そうミギーとか、亀井さんの方が詳しいだろうけど牛尾とトラとかもちょっと私は思い出したし、
あ、はいはい
はい、そういうね、そこはね、うん、やっぱりいいキャスティングですよね、うまいキャスティングだったんじゃないの、
バランスですよね、
だって常に出てくるキャラじゃないわけじゃない、 なのにそこにそのキャラね、あえて持ってくるっていうところは、
まあ、体一緒なわけですからね、別にあの同じ虎杖のあの榎木さんがやっても全然っていうことになりかねないですもんね。
そうですね、
前までのキャスティングだったら、
まあ声ちょっとね変えてねっていうのでも別に構わないわけだからね、うん、
まあ、この先の展開だとそれがきついからみたいなのがあるかもしれないけど、それまだ僕ら知らないんで、
うん、
うん、ね、情報量確かに。じゃ
あ、あれを受け入れられる虎杖は一体何者なんでしょうね。
いや、虎杖がね深いというか広いというか、
まあ、彼のね、うん、過去もまた明かされるのかもしれないし、
だって、
まあ、過去で言うとね、伏黒もそうだし、野原だってね、なんか要素要素は出てるけど、全然私たちは詳しいことをまだ知らない。
うん、
でも、虎杖はやっぱり主人公だけあって深いんじゃないんですか、その祖父。まず両親は
どうしたの、
どうしたのっていうところとか、一切描かれてないからね。
そのあたりがこう漫画として描かれてないわけじゃないんだろうなってな感じはしますよね、
あえて描いてないんですよね、多分この後の物語に関わってくるんだろうねと、
うん、
普通だったら死んじゃうわけでしょ、イタドリはね、あの状態でね、か乗っ取られるかのどっちかなわけですからね、あれをうまく乗りこなしちゃうぐらいの存在だったと、
まあ、理由付けが気になってしまいます
ね。そう、何らかの理由がなくてそれが可能なわけはないわけですからね。
それが何の理由もなかったら、お、割とそこは強引にお話作ったんだなっていう感じ
が、ね、めちゃくちゃ才能があるとは言われてるからね、さっきからずっとね、
そうそう、
五条先生は言ってるから、
まあ確かにね、言ってましたからね、確かにね、その才能が何から来ているのかっていう部分は五条先生は知らないわけですからね。
ああ、そうですね。
ね、もしかしたらどこかでそのね、このグループの中とつながっていた両親のどこかがつながっていたのかもしれないし、まあ分かんないですね。
そういう妄想がね広げられるんですよね、うん、情報量多いけどなんか材料だけいっぱい落とされてるだけの状態だから、なんか一時期こう説明しすぎだみたいな風に思うことがあったんだけど、全然説明してくれてないんですよ、呪術廻戦って。
本当ね、
でもそれがすごく面白いんですよね、
想像の、
そうそうそう、
ね、とこう羽を広げられるっていうのかな、
散りばめられてるパーツはいっぱいあって、でも結局それって永遠に答えが出ないんだけど、こうじゃないああじゃないっていうのは楽しいし、それとは別個にあの、まあ、今だったらね、あの東京と京都の対抗戦みたいなところとかの主軸が別に進んでるから、両方で、
ね、そんなことしてる暇ねえだろうだよね、本来ならね。
大変ですよね。
そう、今それじゃないだろうって思ってたらそれかよっていうさ、
よくわかんないですもんね、あの、いや特急に襲われてさ、ああそれ災難でしたね、
う
ん、みたいな、え、そんな話なのみたいな、
そうそうそう、どう考えてもそれ違うだろう今っていうさ、
喋れるお化けがね、あの組織を組んで動いてるかもしれないんですよね今っていう、
そう、そういう話が出てますよ、そんな状況か、もうみんなこうね、なんとか体制に入らなきゃいけないんじゃないのぐらいのね、
ね、
臨時体制じゃないですけど、
うーん、でも不思議なもんで、
まあ、出てきてないだけで他にいっぱいいてね、そういう体制に入っているのかもしれないけど、
まあ、いるでしょ、だって生徒いっぱいいるんでしょ、あそこあんま見てないけど、
いや1年生3人しかいないって言ってましたよ。
ああ、そっか、1年生、
でも卒業生とかはほらいるから、そこまで数は多くなくても、まあまあね、
そっか、1年生3人しかいないんだ、で2年生もうあのメンツしかいないんだ、
うん、じゃないですかね、
であんなでっかい
見える人間見たことあるっつって
学校がいるんですか。いやいや、なんかあのお寺は学校じゃないの、
もともと学校じゃないのかもしれない、
あれはもともとただのお寺なんですね。
かもしれない、わかんない。
いや、一応一般生もいるのかと私は勝手に思ってました。
いないいないいない。
一般生はいないですね。
あ、そうなんですね。
ただでもまあそれならなおさらですよね。
うん。こう1話からほら流れ見てたら普通の学校のシーンもあったからね。その後からって考えると、 彼らは彼らでそのね、いわゆる呪術学校に通っているんだぐらいな感じのイメージだったんですが、何のことはない、そんだけしかいなかったわけですね。そりゃやばいでしょ。だってあいつらが負けたら日本はどうなるのってことなわけでしょ。うん、
でもなんかそういう揉め事の裏で権力争いっていうものなんでしょうね、なんか聞いたことあるなって気がしちゃうから、は
い、もうすでにね権力争いがありそうな、っていうか仲間内で戦ってる団地じゃなくねっていう感じありますよ ね。
ジャイロー・ブラウンさんからのコメントです。呪術廻戦は名前は知っていたもののストーリーはよく知らずにアニメを見たのですが、その面白さにすぐに引き込まれてしまいました。ストーリーも良いですが、特に好きなのはエンディングで、曲も映像もおしゃれで、各登場人物の休日の様子がポップに描かれていて、本編とは違った顔が見られて面白いです。また C パートが毎回コメディ&ギャグ回になっていて、くすりと笑えます。これからもとても楽しみです。続きまして、笹眼鏡さんからのコメントです。本編の演出ももちろんかっこよいのですが、オープニングとエンディングもこのアニメのお気に入りの一つですね。オープニングは呪術廻戦の世界観をストレートに表現しながら、実写映像のような背景にアニメキャラクターを溶け込ませた演出がかっこいいの一言ですね。オープニングもさることながら、個人的にはあのエンディング、虎杖たちの日常を垣間見れるような内容なのですが、ノリのいい選曲、ポップな色使い、軽やかなダンスなどが見事にマッチしていて、見ていてとても気持ちが良いです。このあたりはゾンビランドサガのオープニング、ユーリオンアイスのエンディング、今期で言えば体操侍のオープニングのような、マッパ作品の遊び心のあるオープニングエンディング映像に通ずるところを感じ、いろいろな表現技法を駆使して世界観に合ったアニメならではのオープニングエンディングを作り上げているマッパの制作の舞台裏を見てみたくなってしまいます。遊び心といえば、呪術散歩も本編では見られない各キャラの違った一面が見られて、舞はとても楽しいですね。ジョーゴなんて初登場時はあんなに恐ろしかったのに、サッカーボールにさせられて。あの話はみんなが本当に楽しそうで、呪いとか忘れてすっかり和んでしまいました。はい、ありがとうございます。
こんな本編すごいの作ってるのに、まあ、もちろんオープニングもめっちゃかっこよくて、そしてエンディングがまたかよりかっこいいという
ですよね。マッパのオープニングエンディングは本当におしゃれ、
おしゃれ ね。
かけてますよね。でもね、ある意味ね、もうね、
うん、センスがありますよ。
あーねー、やられたなっていう感じがね、まあ、ちょっとユリっぽい感じもありましたけどね、今回ねエンディングはね、
うん、なんでしょうね、あんなにおしゃれなのに、なんか力抜い、そんなゴリゴリに力入れてやってますっていう感じじゃない、サラッと感がかっこいいんですよ ね。
あれ絶対ゴリゴリに力入れてますよね。
めちゃくちゃ頑張ってますよ。
ゴリゴリに力入れてるのに入れてないように見せてるところがかっこいいんですよ、うんうん、本当に。
ちょっとユーリのオープニングは確かに彷彿としますよね。
もうかっこよかったです ね。いやー、呪術散歩
そう、呪術散歩とか、まあ鬼滅で言うと大正こそこそ噂話でしたっけ、
ね、はいはいはい、
そう、約束のネバーランドもお約束のネバーランドがあったりとか、はい、なんかこう本編のシリアスとをカバーするようにおまけ団とかでこうやってキャラクターを広げてるっていうのが面白いなっていう風に、その系譜だなって思いながらそれも見てましたね。
でも呪術散歩のこれは実際に行われていることなんでしょ。
確かに
劇中で
お茶を買い忘れたのとかも呪術散歩だったもんね。
そうそうそう、はい、あれ呪術散歩の前に入ったから、あれ呪術散歩なのかな。
あれは呪術散歩じゃない。
ああ、そうかそうか、あれは本編か。
でもサッカーは呪術散歩だけど、うん、でも彼は持って帰った後にボールになったわけですよね。
いや呪術散歩のね、あの会話でひどかったですよ、サッカー会は。完全に、
わあ、見たことあるよな。な
んか見たことあるようなサッカーだったんじゃないんですか。
そうですね。後々サッカー選手が世界的に増えそうな、
はい、
気がしましたね。
ちょっとね、ボールかわいそうでした。本当に。そしてキーパーお前かっていうところも含めて。いや、あんな、おまけコーナーじゃん、あそこ。
いや、
柵があそこまで頑張んなくてよくないですか、あれ。
全力ですよね。
全力ですね。全力、 全力じゃなきゃ許されないぐらいな感じ。いや、多分、軽い回もあると思うんですよ、普通の13分ね、うん、こう、なんか、紙芝居みたいな回もあってもいいと思うんですよ、もちろん。
うん、
いや、でも、本編と変わんねえじゃねえか、みたいな、そんなのもありますよね。
なんかでも、そういうの見てると、なんか、これ完全に視聴者側の想像ですけど、スタッフサイドも楽しんでやってるんだな、みたいな感じが出てきて、
ああ、まあね、
僕はやっぱ好きですよね、あれ。
そうね、キャラクターの一面をその本編ではやっぱ見せられない一面を逆に見せることができる場でもあるわけじゃない、あれって、
うんうん、やっぱりこうお芝居にしてもこう、ね、あのアニメーターさんにしても何にしてもですけども、真面目にふざけるっていうのはやっぱ技ですからね。
そうね、
滑っちゃうからね、下手するとね、
うん、そう、
その辺のバランスをうまくきちんと取れてるっていうのがこの作品のすごいところをなんでしょうね、やっぱりね。
前はあれですもんね、オープニングかっこいいから見て、本編見て、でエンディング、ほらネットフリックスとかで見ると強制的に飛ばすでみたいなになるところがさ、呪術散歩があるからちゃんと見せてくれるじゃないですか、
うん、あ、確かにね。
でもエンディングも曲もいいし、
そう、ちゃんと見ちゃうんだよね。ちゃんとかっこいいなと思いながらね、
テレビの画面を見ちゃうんです
よ、ね、そうそうなんですよね。
そうそう、まるまるその時間分ずっと楽しんで画面見ちゃうから幸せですよね、そういうのは。
まだね、そんなに活躍していないキャラクターたちもいますけれども、私は個人的には岩田光雄さんが好きなのでまあ活躍しないと思いますけど、岩田光雄さんが好きなんで彼が
本作で一番胃を痛めていそうな人ですよね。
そうですね、そうです、もう常に顔が胃を痛めてそうな顔してます、ね、あとすごくかっこいいキャラクターだけどあんまり喋ってないっていうのが一人いますよね。
え、誰ですか？
内山
家入翔子さんじゃなくて
内山、
家入翔子さんも気になるんだよな遠藤彩さん、
内山幸喜くんなんですけど、そうそう、
2年のね、
はい、
犬巻トゲですね、はい、いやー気になっちゃうね、可愛いですよ ね、
声優で名前呼んじゃいたくなっちゃうんだよね、読みに分からなくてキャラクター名を覚えきれなくて、そのぐらいこう、まあ有名声優ばっかり出てるっていう意味でもありますよ ね、
いやなんかそれもそうですけど、まあ、声もそうですけど、名前がちょっと覚えられなくても、ほらあそこであんなことしてた人とかあんな格好してる人みたいなんで、その辺のキャラ分けはすごい綺麗に分かれてますよ ね、
口隠してる人とかメガネのポニーテールとか、それで大体通じるもんね。
通じるもんね、確かにね、うん、そうですね、
いやでも、トゲくんが高菜という時はどういう感情なのか、おかかという時はどういう感情なのかを分析しております、最近それな的なのは高菜なのかなとかね
ああ、いやでも絶対作者さんとかね、その辺のチョイスは考えてしてるやろ
し、まあそうでしょうね、うん、しかもね、ちゃんとかっこいいところでそれはダメだよでしたっけ、そこはおにぎりの具じゃない言葉言えるの、ちょっとずるいわ、
ね、めっちゃかっこいいじゃんとか思いました
、はあ、内山幸喜だわ、
本当に内山幸喜だと思いながら見てましたよ、やっぱりさすがかっこいいなとか思ってましたよ。
五条先生が出てくるために、はあかっこいいわこれって思って見てるから
あと最初まで出てきた吉野純平という、前髪で顔半分隠れてる子いたじゃないですか、彼がオープニングで最後に虎杖君と隣同士にいるの彼ですよね多分、
あ、うん、
そう、この子がそんな重要キャラになるのという
ちょっとまだわからないですよ、ね、う
ん、わかんないけど気にな
って、彼が一番パンピーっぽいよね、
うん、
彼はどう見てもパンピーですよね、でも見えてたわけでしょ、
うん、
ねえ、
信長がね、
そう、信長が見えて、はい、見えてたわけなので、
新人と書いて真人ですからね、絶対なんか読めないわ、あるんだろうなっていう
なんで彼ら顔をあんな風になってんのっていうのもあるし、つなぎ合わせてるゾンビみたいな感じもあるよね、
うんうん、
あとそれだけで言えばゲト、
うさんくさい、
うさんくさい、あいつ見られちゃまずいとか言ってたから、あいつ京都派なの実はみたいな、そんな感じもあるし、
確かに 裏で手を回している
裏で手をね悪そうな感じがあるよね。
悪そうな声もしてるし、
そうもう声から悪そうだからね、確実にね。
目が細いやつは大体狂気からすからね
まあだってもうこいつ桜井でしょっていう感じですもんね
呼び捨てい
やもうねダメですよ今回の声優陣は本当に。
いやいいんです。
そうそう、良すぎなんですよね。まあそういう意味ではね、分かりやすい、この人がこれをやればこうだろうっていうところまで全部考えられてキャスティングされてるぐらいの感じを受けますよね。
いやでもこのメンツで戦うんでしょうってなったら楽しみしかないな、
かっこいいっすね。
京都のおじいちゃんとか戦うのかな。
いや京都のおじいちゃんは
いやでも全然戦える人じゃないですか。
そうね、ずっと CV でしか見てないわ絶対黒田高也は戦うわとか思いながらね、見てるんだけど。
それでとこう僕らの方もてか僕の方もあのブリーチとか、はい、ああいう系のね、あの流れで見ちゃうから、あのその京都のおじいちゃんの源流祭のポジちゃんみたいなね、
はい、うん、思いますね、
うん、でもちょっとやっぱ人がいい、そのねお茶買ってきてみたいなね、うん、ところもあるから、やっぱりこうなんか面白みがあるというか可愛げがあるというかで、
まあ学長もちょっとおかしかったしね、
うん
いやまあほんと一癖二癖あるキャラクターたち、敵、ね、味方も敵もっていう感じなので、まあこれから先、まあ、そんな中で出てきた吉野純平は何なんだっていうところもありますし、まあ、本当24話楽しませてもらえるんだろうなっていう感じもあるし、まあそのままでは多分ね最終回を迎えないと思うので、2期につながっていく、原作によって2期につながっていくような道があるんじゃないかなっては思いますよね。
まあ、例によって原作飛ぶように売れてるみたいですから ね、
これはないわけはないと思いますので、あのそれこそね鬼滅みたいにきちんと終わってほしいよね。原作がきちんと終わってそれに合わせたアニメもちゃんと終わるような流れが出てくると嬉しいなと、まあ、そういう形がさこう続いてくれると嬉しくない？
スタンダードになるとやっぱり思いますよね、うん、好きな漫画ができた時、好きな漫画がアニメになった時みたいな。
そう、
うんうん、
でちゃんとアニメ化してそのアニメも良くて、そしてちゃんと原作が終わりアニメもちゃんと終わるという、こう途中までだったねっていうのがまさに前回ね特集やったみたいに途中までだったねみたいなことがない終わり方をねしていってほしいですよね。まあジャンプ漫画は比較的最後までやるという話は先週もありましたけれども、ぜひ最後まで見ていきたいものですよね。絶対すごい結末が待ってるに違いないからね。誰と誰が最後戦うんだろうね、っていうのも気になるね。まあまだ先の先の話ですけどね。
全然五条先生がラスボスって言われてもその展開もある
しね、
実はみたいなねはい、ということでこの後も楽しみに見ていきたいと思います。今日の特集は
呪術廻戦でした。
そこあに普通おたです。
ひひさんからいただきました。劇場版バイオレットエヴァーガーデンをドルビーシアターで見てきました。ドルビーシアターは初めての体験です。まず音、通常上映でも臨場感のある効果音はさらに細かく聞こえてきます。大きな音も割れることがなく迫力ありました。劇中ではティートフリートがいい島だと言っていました。正直暗い印象が強かったのですが、ドルビーシアター上映でエカルデ島の印象がぐっと良くなりました。あと最後の指切りのシーンがフェードアウトがじわーっと消えて、その後本当に真っ暗。余韻が凄まじかったです。機会がありましたらぜひご鑑賞ください。はい、ありがとうございます。
いやーこれはねドルビーシアターがあるところは羨ましいですよね。っていうかもう最近ほら劇場どんどんさ進化してるところがあるじゃない。
そうですね。
でもそれってやっぱり最新のその技術を投入されている劇場でしか楽しめないものだったりするから、地方は特にね全部にいろんなものが入ってるわけではないから、
うん、まあ東京にいるとこう劇場が選べるっていうのはもうすごい贅沢なことだよなとは思います。ちょっと電車に乗っていけば 選べるよねっていうのはありがたいことですよ。
めっちゃでっかいスクリーンからね、音響にこだわったところまでいろんなのがまあ選べるっていうのはやっぱりさすが都会だけはあるなっていうところはありますけどね。いや特にバイオレットエヴァーガーデンは音にもめちゃくちゃこだわっている作品なんで、もう映像はもちろんだけれどもね、本当にそういうところで見れると幸せでしょうね。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。まあ物語はまだね、序盤って言えば序盤ですよね。ツークールあるっていうことはね、まあ、これから先どんどん面白くなっていくんだと思います。さて、来週の特集は同じく今期のアニメからいきたいと思います。
はい、来週の特集は無能の7を特集します。
はい、まさかこんな展開になるとはという感じの、まあ、ミステリーチックになっておりますけれども、結構ね大丈夫っていうようなシーンに今なってますが、ちょうどいいタイミングじゃないかと思っておりますので特集したいと思います。皆さんの感想お待ちしております。
投稿の宛先はそこあに .com まで。番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿をお待ちしております。
今週のそこあには、立ち切れ線香さん、青梅財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ニワッチさん、ユキさん、ツネシンさん、フクさん、アスラーダ大好きさん、メガネ属性ノットイコール負け属性さん、中野のジョン・スミスさん、タケさん、シリコンの谷のシカジカさん、ニセクモスケさん、アビマルさん、キンネコさん、クロウドンさん、大宮ランナーズハイさん、エルドさん、コアクマさんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと、
ナセヒトミと、
宇宙世紀仮面でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。